本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し物ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
あ、もうトトとはい、ラーメン大好きラーメンさんと、
ハイボール大好きのぶと、
ラーメン大好きガーソーさんです。
はい、さあということで、はい、もう始まってしまいましたが、もういきなり自己紹介から始まってしまいましたね。も
う、はい、そうですね。
今回はなんとスペシャルゲストの、
はい、
福岡一、はい、細かすぎる解説で、うん、あのおなじみの、
おなじみの、
ガーソーさんに、はい、ガーソーさんでよかった、はい、ガーソーさん、ラーメン大好きガーソーさん
にお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
せいせい、
あ、まず乾杯からですね。はい、はい、乾杯。
はい、乾杯。
うん、このガーソーさんをほら初めて聞く人とかは知らない、
うん、
最近ね、うん、うちの番組聞き始めた方は知らないかもしれないんで、うんうん、ちょっと自己紹介をしとかないといけないんですけど。
そうですね。じゃあガーソーさんから
自分で
一言二言、
あ、自分
じゃあ、うん、ガーソーさんのことをラーメンさんが紹介して差し上げる。
わかりました。
どうで
しょうか。はい、はい、ラーメン大好きガーソーさんことガーソーという男はですね、
はい、
福岡、主に福岡を中心に福岡のリアルのラーメン屋さんね、
リアルラーメン屋さん、
もうラーメン今、大バッシングを浴びているラーメン評論家の方です。大バッシングを受けてるラーメン、
いや評論家じゃないです。
評論家が全員バッシング受けてるわけじゃないんです、ね、
いやもうすぐマウント取るのは、
ああ、よろしくないですね。
そう、
はい、じゃあそのマウントを取らない評論
家。評論してないです。あの解説をしてます。
じゃあラーメン解説者という方です。
はい。
はい、
で、今までもう年間200何杯やったっけ？
ああ、去年ぐらいまでは400杯ぐらい食べてたんですけど。
年間400杯をコンスタントに食べて、その400杯っていうのも全国じゃないのよ。このガーソーさんはもう福岡中心に年間400杯食べる。で、この人のね、細かすぎるってのは何かって言ったら、普通のラーメン評論家とかはね、ラーメン食べて、あ、これはスープはあれですね、麺はこんなんですね、あ、美味しいですね、あ、こんな風味がしますね、なんだけど、ガーソーは全然ちょっと切り口が違ってですね、そのお店の歴史だとか、その大将さんの人間性とか、どこで修行してきた、どんな経験をしてきた、趣味は何だとか、あとそのメニューができるまでのなんか苦労話、なんかそういうのもなぜか知ってるんですよ。もう本当マラソンのほらいるじゃん、解説者、細かすぎる人、
マスターケミさん、
マスターケミの福岡のラーメン版というのが一番簡単です、
うん、
ほら普通のマラソン解説者はフォームがいいですね、だから記録はこんなに今まで出てますよ、あ、この選手はここ所属ですよぐらいなんだけど、ガーソーさんはもうこのバックグラウンドまで知ってるんですよ、いろんなラーメン屋さんの、あとラーメン屋さん同士こことここが実は仲がいいとか、あと製麺屋さんとかね、お肉屋さんとか、そういう業者さんのことまで精通してるの、なぜかそこまで細かい。でも本業は不動産屋さんなんですよ。
そうです、ね、
これで食べてるわけじゃなくて、本当不動産屋さんなんだけど、まあその中でも物件を仲介することもあるから、そのラーメン屋さんに物件を紹介したり、あとね、そのこの今までのこの経験とか、不動産屋さんの情報 今までの経験を踏まえて、ラーメン屋さん相手にセミナーをやったことがあるんです
よ。なるほど。
というぐらい、ラーメンのプロに指導ができるぐらいの、まあ、味とかじゃなくて、お客さんの、お客さんというのはこういうとこ見てるよとか、こういうものを求めてるっていうとこからコンサルタントするっていうことも、このガーソーさんはやってて、なんか、本当に、見た目では、とは全然違う、すごくできる、ラーメン。
解説者
ですね。
わかりましたね。はい、語っちゃいましたね。
いや、もう本当に、あ、5000もらってますからね、今。
あ、何、今日は忖度会ですか？
いや、違う、忖度会。いや、本当に、これはもう忖度なしで、これが、ラーメン大好き、福岡の細かすぎるラーメン解説者のガーソーさんです。はい、ということで、
ありがとうございます。
改めまして、はい。今言ったことは間違ってませんね。
おおむね間違ってないですね。はい。全部を発信してるわけじゃもちろんないんですけど、うん、知ってても言わないこともたくさんあるんですけど、うん、はい。
あ、そうそう、その解説をどこでしてるのかってのもちょっと。
あ、自分はもともとはその食べログとかブログだったんですが、最近 YouTube の方も始めまして、うん、YouTube の方もおかげさまで。
YouTube はなんという、
もうそのままラーメン大好きガーソーさんで、YouTube で。
じゃあブログの方は？
ブログもラーメン大好きガーソーさんで。
はい。
はい。
あとはなんかやってる？ Facebook は？
Facebook とか Instagram とか Twitter とか全部やってるんですけど、
うん、
はい。まあそちらは、まあそんなにそこまでは、登録者が多いわけじゃないですね。はい、やっぱおじさんなので、うん、ブログとかの方が多いですね。わ、
うん、
はい、
りました。という、普段活躍の場はその辺で、動いてる。ガーソーさんです。という、今日は、福岡にね、来ました。
はい、福岡です。
はい。というわけで、ガーソーさんをゲストに呼んで、
うん、
今日は番組をやっていきたいなということです。
なんか、私の出番ないですね、今日は。
もういいですよ、ハイタッチ。もうこれ、ラーメンさん仕事終わったから今日。あとはもう今から卓上のキャベツ太郎を食べようかなと。
はいはいはい。
いや、でもほら、前回も福岡に来られた時に呼んでいただいて、うん、僕としてはそれの時とても楽しかったんですね。
ガーソーさん、前回の収録の内容って覚えてます？
長崎ちゃんぽんとか、元祖長浜屋のその三宝さんの、確かコラボラーメンとか、うん、でその辺をちょっと食べて、焼き豚ラーメンとか。食べましたよね、
うん。なるほど。
はい。だからその福岡のご当地のカップラーメンをちょっと皆さんで召し上がったという回です。僕としてはすごく楽しかったんですけれども。
そうですか。なんというか、当番組の雰囲気がガラッと変わった感じですね。本物を呼んでしまうと。
もう一気に番組になるの？
昨日はだって、広島で飲んだくれながらやっぱり収録してましたね。確か。深夜に。
ほんとしょうもない内容だけど。
うん。
ほんとね、ガーソーが来ると一気に番組っぽくなって、うん、
大変喜ばしいことでございます。
でもそれを言うなら、やっぱりラーメン女子の森本さんが入った時なんかは相当いい感じになってましたよね。
まあ、あれは森本先生いらっしゃると、もう声のトーンがさ、やっぱり女性の声だから、
うん、そうですね。
またこう、我々音声媒体ですけど、一気にね、表現の幅が広がります
ね。やっぱ華やかになります
ね。ただ、おっさん3人のダミ声ね、聞いたところでね、全然分からないもんね。
まだ声が良かったです。
いや、でも、私、この間ですよ、福岡にいるわけですけど、うん、夜中、深夜テレビを見ていたら、うん、お二人が出演されてたんで。
あ、そうだ、そうだ。リアル視聴者がここにいた。
はい、
そうですね、そんなこんなで我々、名古屋を中心に活動してはいるんですけれども、
はい。
テレビが放映された後に、テレビ見たよっていう報告、まだ今のところ来てないですからね。
だって見えないもんね、名古屋の人は。
だって名古屋の方がやっぱりね、リスナーさん多いと思うんですけど、あの番組は福岡で夜にしか流れなかったんで、でもたまたまほら私出演させてもらった立場なのに、それを見るという。うん、
感想はどうだったんですか？
いや、ラーメンさんがかっこよかったね、と思いました。
かっこよかった？
はい。いや、言ってることが、うん、ほら、ちょうど、芸人さんに、こういう番組をしたらいいんですよっていうのを、うん、教えるみたいな話だったじゃないですか。
うん、
その時に、やっぱ熱量がないと、語れないからと、うん、自分の好きなことを選びましょうみたいなことを言われていて、うん、自分はやっぱ YouTube とかで発信してる側だから、うん、そうだよなって、すごくちょっと通じるもんがあって。
なるほど。
はい、
うん、
じゃあ改めてラーメンさんかっこいいと思いましたね。
ああ、そうですか、はい。私は空気だったと。
ノブさんはなんか、すごいうなずいてるなって感じだったんですけど。
やっぱりリモートだったんで、はい、まあ、言い訳させてもらいますけど、リモートだったんで、なるべく被らないように声が。
そうですよね。
で、ラーメンさんには喋りたいだけ喋らせてやろうっていう体で臨んでたんで、うん、
はい、
まあまあ。
いや、だからノブさんはちょうどそれをフォローしてる体で、メインでラーメンさんが喋ってたんで、やっぱそういうふうに感じ取ったんですけれども。
本当に喋ってなかったですよね。喋る隙がなかったというか。
いや、すごい熱い思いを語られてたんで。
まあ、だいぶ編集されたよね、あれね。
そうですね。
もっとプロレス話とかいっぱいしてたの、結構。かなり熱く語ってたんだけど、はい、芸人さんと。
はい、
もう、オールカット。
やっぱさすがテレビなんですね、
そういうところ。いいところだけね、うん、美味しいところだけ抽出して。
なるほど。
やったんで。いやー、ガトさんは最近はどんな活動してます？まあ、YouTube もそうだし、この間ほら、森本プロのインスタライブにも。
あ、そうなんですか。出演されました、ね、森本さんともその後、まあ、絡みがあってですね、うん、インスタライブに出演させていただくという。
は
い、
1時間ぐらいの番組だったけど、私もまあ、その日は、あれですよ、ファイザーワクチンを打って、もう、朦朧としてましたけど、眠くて仕方なかったんですけど、とりあえず最後までは見てましたけど、あっという間の60分でしたね。
いや、当初30分ぐらいですよね、とか言ってたんですよ。まあ、全然話が止まらなくて。
森本先生、あんな方ですから、いろんなお友達いて、フォロワーもたくさんいらっしゃるんですけど、その人たちから、ガンガン質問来るんですよね。
ああ、ですね。
ね、はい。で、それに対して、ガーサさんは真面目に一つ一つちゃんと丁寧に答えて。
的確に答えてる。
でも、やっぱり、意外だったのは、やっぱり森本さんって全国区の活動されてるんですよ。はいはい、うん、当然、インスタをフォローされてる方も、自分と関わりがないエリアの方が多いわけじゃないですか。はいはい、でも、まあ、中にはちょっと自分を知ってくださってる方もいたのが、ちょっと嬉しかったですね。
有名人。
で、まあ、いたの？
いたんですよ。意外とですね。
あ、本当？
これ、ひとたび関門海峡を渡ればもうね、知らぬ人はおらんっていう、ラーメン。
そんなことはないんですけど、もう本当、地域限定でやってるにしては、ちょっとありがた
い。このガーソンさんの使い方があるの。
はい。
ガーソンさん。だからこれから、九州以外、いや、はい、福岡以外の、うん、方で福岡にラーメン食べに行きたいなと、
うん、
でもさ福岡行ったらもう美味しいものがいっぱいあるじゃん。ごまさば、
はい、
ごまさば、
はい、
2回言った
ごまさば
3回言った、
あとウエスタンのステーキ、
ウエスタンのステーキ、
うん、
豚バラ、
スケさんうどんもそうだし、
スケさんうどん、
はい、
でだからいろいろ食べたいじゃん、
はい、
だから胃袋の容量って決まってるじゃん。
胃袋は一つしかない。
でその中でラーメンをぶっ込みたいわけじゃん、
はいはい、
だからそこでラーメン外すと一食無駄にするわけじゃん、
うん、
せっかく福岡にね、うん、来てるのに。だからガーソンさんに、まあ、DM とかなんかメールとか出せるでしょ、そのブログから。
あ、はいはい、
フェイス、YouTube から
そうですね、 SNS の方だったらなおさら、ね、Twitter とかインスタだったら。ガーソン
さん YouTube でもさ、
はい、
1回月に1遍とかでもいいから、
はい、
質問お便りリクエストコーナー会とかやってみても面白いんじゃないですか。森本先生のインスタライブみたいな感じでどんどん質問を受け付けてそれに答えていくみたいな。
そう、そんで、ガーソンさんの使い方はガーソンさんに、今度福岡にラーメン食べに行きたいんですと、うん、行きます。で、こってり系が、まあ、全体的に言うとなんかぼやっとしちゃうから福岡ならではのお店とか、例えばこってりが好きだったらこってりのお店、いかにも豚骨だっていう豚骨の店、歴史のある店っていう、なんかこういうくくりで質問してどこ行けばいいですかって言ったら教えてくれますよね。
そうですね、まあまあ。
だって、全部のコメント返してるもん、この人。
あ、まあ、そうですね。
一気に。
はい、
いつ寝てんだお前みたいな。
なんかそういう使い方をね、皆さん福岡にラーメン食べに行って一食も無駄にしたくない方は、ぜひGoogle 検索でガーソー、
うん、
ラーメン大好きガーソーさんでやると、まあ、ブログか、もしくはインスタで、はい、ガーソー、
はい、
ガーソーで検索する、カタカナ。
カタカナです
ね。ガーソーさん、は
い、で検索すると出てくるか、そこから DM で、おい、このハゲ野郎。どんなラーメンを食べに行けばいいんだいって。
もうちょっと優しくお願いします。
っていうのが本当正しい使い方なんで、ぜひ一度。
まあ一応それやってみてね。
ね。
あの、パンクしたら、あのまた別にやり方考えます。
じゃパンクしたらもうお金もらえばいいじゃん。
一点なんぼで。
うん。で、行ってきた方の感想も聞きたよね。
あ、そうです
ね。ね。
なるほど。わかりました。せっかくガーソンさんをお招きしてるので、うん、我々ほら、カップラーメンインデックスじゃないですか。ちょっとこう、ね、福岡、九州にちなんだものをインデックスしてみようかと思うんですけれども、
はい、
今日はどんなものをラーメンさんピックアップしてきました？今のは。
あの、本来なら取り上げませんけど、うん、うちあの、名店シリーズやらないじゃん。
やらないですね。
だけど今回はなんと、ガーソンさん出演記念、ご当地のラーメン屋さんと、はい、まあ、インスタントラーメンメーカーのコラボ商品ですね。はい、これ行ってみましょう。
はい。どう、三方ですね。どこ読んだのこれ。豚骨ラーメンコラボ企画、九州豚骨味焼豚ラーメンと長浜ラーメン。これ何て言うんですか。
なじま亭。
なじま亭。
はい。
の、まあ、三方の製品でございます。これは、なじま亭は、あの、ガーソンさん、おなじみ。
なじま亭はですね、ものすごい結構長いやってる老舗で、東区に本店があるんですけれども、
治安が悪い東ね。
治安が悪いはまあとりあえず置いといて、
総合外ね。
いやでもあのその木戸さんっていう大将がですね、
すごいいい方で、アゴムさん、アゴがこうしゃくれてるな、仲間内でアゴムさんっていう。
ああ、まあその木戸大将があの立ち上げたなじま亭さんはですね、まあ老舗でもあるんですけど、あの一風堂の河原さんとまあ要は以前一緒に働いてたことがあって、それからそれぞれ独立してるんですよ。そういう関係もあってお互い仲が良くて、あの、なじま亭があの後継者問題で、ちょっとこのまま行ったら潰れる場合ってなった時に、一風堂の河原さんが、じゃあもう木戸ちゃんを俺が引き受ける場合って言って、
引き受ける場合
バイって言った？
そうそう。
ちゃんとバイって言ったそれ。
ちゃんとバイって言った。
すごいトラディショナル博多弁ですね。で、
あの、なじま亭をこう、一風堂の力の源ホールディングスで、あの引き受けてるんですよ。そこから運営がちょっと変わって、うん、今なじま亭さんはあのあちこちに店舗を増やしていて、なかなかですね、あの伝統的な博多ラーメンというか長浜ラーメンというか、
うん、
はい、どっちかというと長浜ですね。
長浜だね。
なんですけど、まあそれに前回あの三方の焼豚ラーメン、こちらの番組でも一緒に食べさせていただきました。
三方っていうのが何が分かんないかちょっと説明します。
はい、あの三方はあの、まあ、カップラーメンメーカーでですね、あの、マルタイさんと並んで、あの、まあ、九州北部ではとても有名な、あの、カップラーメンメーカーなんですよ。
で、そこの、まあ、メイン商品っていうのがこの。
はい、三方の焼豚ラーメンっていうのがもう長年のロングセラー商品で、あの、本当に食べやすい、あの、皆さんが想像する豚骨じゃないと思うんですね。すごい食べやすくて、あの、毎日でもいけそうな。
うん、はい、と、なじま亭の
コラボ。と、なじま亭の
コラボ。焼豚ラーメンは以前も、ほら、ガーソンさんいらした時に、
そうそうそう、
いただきました、
ね。そうなんですよ。それとのコラボ商品ということで。
はい、今、ちょっと中開けてみましたけれども、中から出てきたのが、まずは調味油。あ、ちょっと、白い油っぽいのが中に入って
ます。ラードだね、も
う。焼き豚。
はい、
焼き豚。
何枚？
形が、こう、なんていうんですかね。
まがたまみたいな。
まがたまみたいな形してますね。で、粉末スープ。火薬が出てきて、麺はもうバッチリ細い。
あ、細いね。
うん、
細だけど、細だけど縮れてるよね。
うんうん、
カップラーメンだから。
ネット2分って書いてありますよ。
いや、まあ、なじま亭さんもやっぱり、基本的には長浜ラーメンなんで、割と細麺だからですね。
はいはいはい。じゃあ、まず火薬をこう、ぶちまけまして、はい、火薬をおぶちまけになって、粉末スープも、入れるのかな。はいはい、粉末スープを、はい、どっさりと。
焼き豚も入れる。
そうですね、焼き豚も。で、ここに焼き豚を乗せる形で、キャンプのやつです。じゃあ、ここにお湯を入れていきましょう。
はい。
鍋から入れて。入りました？
入りました。
はい、じゃあ熱湯2分です。用意スタート。で、この上に油を乗せていきましょうか。2分って言ったらなんかあっという間にできちゃいますよね。
これでまあ、福岡の人は、2分って書いてあるなら1分でよかろうもん、みたいな。片面やけん、みたいなことを言い出します。
よかろうもん。
よかろうもんって何？
いや、よかろうのもん。
え、よかろうもんはもう、よかろうもんとしか言いようがない。いいでしょう、
もん。いいだろう、
いいでしょう、もんはいらん。
いいだろう、もん。もんなんだ。
そんなもんです。
うん。2分だと本当あっという間に出来上がっちゃうんで、こう普段こう3分なり5分なり待ってる間ってカットするんですけど、うんうん、カットする間もないぐらいですよね、
うん、そうですね。これでもあの同じ長浜ラーメン の, あの元祖長浜屋のカップラーメン、確か前回やりましたけど、
はい、
あれも1分半とかだったんですよ、うん、やっぱり細麺だと戻りが早いので、
福岡の人どんだけせっかちやねんって話ですね。
いや本当そうですね。あのでも自分はそう言いながら普通麺かやわ麺が好きです。
ああそうですか。その固めのものはあんまり
珍しいよね、福岡の人やわ麺が好き
ですね。そうですね、福岡の人はもうほぼ自動的に肩もしくは割り肩っていう修正がついてる人が多いんです。
女の子ごたね言われるね、やわ麺。
でもやっぱりあの自分みたいに年齢が上がってくるとまあやわ麺もやっぱりうまいよねとか言い出すんですよ。
だってうどんはもうあのね、
そううどんは山の方がやっぱり
増えるうどんとかあるじゃないですか、やらないうどんとか、うん、それを思うとやっぱ最初はあのラーメンから入ってだんだん年を重ねることによってうどん方面にこう行くみたいな、うん、落ち着くみたいなあるかもしれないですね。
まあやっぱ若い方はそれは固めって言いますけどね、
はい、うん、
ある程度年齢いったらだんだん好みも変わってくるケースもありますね。絶対ではないですけど、
はい、2分経ちました。
早いですね。
早いですね。では、開けていきましょうと。よいしょ。まあ、そうですね。
普通の。
ほんとこれ、戻ってるのかどうか。
ああ、でも、キクラゲも入ってるんですね、これは。
じゃあもう、レビューはもう。ガーソさんに任せましょうかね、
はい、
今日
は我々食べるだけ今日仕事放棄
で、ここにトロトロになった調味油をよいしょと、じゃーっと入れて、じゃあでね、まあ、透明な油が出てきました。はい、じゃあ実食いきます。
はい、
今はですね、ガーソさん、あのこんなあのあれなんでちゃんと分けして食べるんですよ。
ああ、なるほど、
はい、なので、
その容器はそのためだったんですね。いやいや、カップラーメンみんなで食べるんかなと思ってたら分けて食べる
んですね。そうなんですよ、
ちゃんと気遣ってるんですね、はい、ご時世に。
あの麺が本当に戻ってるのかな、これ心配な
んです。なんかソバージュみたいなね。
はい、いやでもあのまあなんかしっかり絡んでるだけであって、多分全然戻ってますよ。
すいません、私あのやっぱりしょっぱいコメントしたですね。
拾った方がいいな。
いい、もういい。
あ、なんかスープの色が長浜っぽいね、なんかね。
そうです、
ね。
ガーソ先生どうぞ、まずは。
ありがとうございます。
では実食いきます。
はい、実食させていただきます。やっぱ細麺ですよね。
すっごい様になってる。
音の魔術師だね、うん。
いや、細麺なんですけど、やっぱ2分っていうこの短い時間なので、うん、ちゃんと戻っていながら腰がちゃんと残っていて、はい、いや、なほんと長浜っぽいです。カップラーメンなんだけど、いや、スープが、うん、あの、元祖、やっぱりあの焼き豚ラーメンよりもちょっと濃いですね。塩味をちょっと効かしてあって、はい、どっちかというと焼き豚ラーメンってあの優しい味わいなんですけど、うん、あのそれに対してあのやっぱなじま亭さんのテイストを加えてるって意味でちょっとその豚骨のコクと塩味がより強くなってると。おや、美味しいですよこれ。
何も言えませんね、我々は。
本当だね、
うん、
ちょっと塩気が強い感じだね、
うん、でもこれまあおにぎりとかと合わせて食うとちょうどいい感じかもしれない。
なんでおにぎり文化なの、福岡って。
いや、なんかカップラーメンプラスおにぎりっていうのセット
になってます。本州はラーメンライスなのよ、基本。
ああ
。あの、お店で食べてもおにぎりが出てるんですか？
そう。握っておにぎりが用意した。棚に置いてあった。あの、棚に飾ったんだよ。
うどん屋さんとかでもおにぎりあったりしたの見ましたけど、うん、ラーメン屋さんでもおにぎり。
おにぎりが飾ってある。あの、プラモが飾ってあるような棚があるの
か。飾ってあるとかよくわからない。
いや、まあだからガラスのショーケースの中に大体おにぎりが入ってるんですよ。なんとなくなんですけど、はい、あのご飯よりもおにぎりって一手間かかっとるわけじゃないですか、
うん、
でもおばちゃんが握ってくれた用意してくれたおにぎりを食いたいみたいな、
うん、
この心理が多分あるんじゃないかな
と。あのおにぎり冷たいじゃん、
うん、
それがね、うん、あのスープとその冷たいおにぎりを混ぜた時の、
あ
の何とも言えないね。
そうですね。いや、
あったかいご飯だとなんか喧嘩するのよ、ご飯とライスが、
うんうんうん、そうか、そういう温度差攻撃で来るわけですね。
だコンビニのさ、おにぎりとカップラーメンすごく合うもんね、だから。
麺が細い。
あ、全くレベルしなかったもんね。塩辛いとしか言ってない。塩辛い、塩辛いじゃ塩味が。
塩味が強いですね。はい。
まあ、細いんだけど、こう、バリバリ硬いわけじゃなくって。
うん。いや、2分ちょうどでしたね。
これ、フライ麺食べた感じフライ麺だけど、
フライ麺
フライ麺だよね、うん、あガーソンさん、チャーシューいってください、これ
、いいんですか、ありがとうござい
ます。1枚、はい、
はい、あ、
どう何
いや、思ったよりうまかった。
あ、うまかったの、
はい、あの三方の焼き豚ラーメンチャーシューもまあまあそら普通に美味しいんですけど、
はい、
そのあくまでカップラーメンの中でも美味しいじゃないですか、
うん、
なんかほんのちょっとワンランク上だったですよ、食べた感じ。
やっぱりその焼き豚で一旗あげたメーカーだから、
うん、なんかちょっとハムっぽいような、はい、そのいい食感でした、
ね、いい食感でしたか、ね、うん、このやっぱ初回塩気が若干あるスープがこのハイボールによく合うんですよ酒飲みの意見ですけど、このスープをすすりつつ、ちょっとこう、うん、一口飲むっていう。
いや、でも実際ビールとかハイボールとかをとプラスカップラーメンっていう人多いと思いますよ。
じゃあ福岡のラーメン屋さんはほら、なんか本州の人からすると、
はい、
もう焼酎しか飲まないイメージがあるんだけど、ラーメン屋さんに関してはどんな皆さんお酒の飲み方をしてるの？いきなり行ってラーメンビールとかラーメン焼酎で行くのか、それともなんかこう餃子とかそんなのつまみながら食べてから最後に締めのラーメンみたいなの、どんな感じなの？
いや、それこの店に行くか次第です、ね、
どこの店
やっぱ店によって品揃え違うんで、だからあのちょっと長浜系で言うと、例えばあの長浜御殿住吉店っていうのが博多駅の近くにあって、もう夜中3時まで空いてるから、うん、あのすごい飲む方のためのラーメン屋みたいな。
たまに芸の人が集ま
って、飲む人のためのラーメン屋っていうのは、まああの菅田さんが今までご覧になってて、その飲み屋さんが、まあ、お店に行きました、はい、どんな感じで過ごされるんです？
まず餃子頼む。
ああ、なるほど。
あ
プラスおでんを物色するっすね。
何
おでん、
あのね、これも福岡グルメの特色だと思うんですけど、
はい、
いろんなところでおでん見かけません？うどん屋さんもそうでしょ、
うん、
おでんがさ、
うん、
コンビニのおでんと違って、いつから出汁にお疲れですかみたいな感じの
いつからそこにおいでですかみたいな、
そう、もうなんかね、茶色を通り越したなんかなんていうの、焦げ茶みたいな色してるじゃん、なんか。
いや、ちょっとね、本当に味も濃いめの
です
よね。
ね、
ちょうどそれがあのアルコールにいいんじゃないです
か。やった、おそらくそういうことなんだと思うんですけど。
で、まあその餃子とおでんをつまみつつ。
で、あの長野で住吉店なんかだと、それにスモツとか豚足とか。
スモツって何か、ちょっと。
スモツっていうのはあの。もつをとりあえずポン茹でてポン酢でっていうやつなんですけど、
うわ
大体鶏もつが多いんですけど、これにネギが絡めてあって、いや、これね、あの まあ人によるんですけど、酢もつまず一定ので、酢もつはすぐ出てくるから、
はいはいはい、
それをつまみながら 大体ね、焼酎がやっぱ多いんですよ。でもその焼酎は、うん、そのやっぱりソーダ割りなのか、水割りなのか、
うんうんうん、
ストレートの人もとかロックの人ももちろんいるんですけど、
まあ、
割と水割りが多いかな
と。そうですね。まあ、水割りか、今最近だと多分ソーダ割りでしょうね。
はい。
いや、そのね、あの、深夜までやってるラーメン屋さんあるあって、うん、そこの大将ってね、もう大概酔っ払いの対応がめちゃくちゃうまいの。もうヘベレ、ノブみたいにね、ヘベレになって、絡んでくるお客さんもいるの
よ。私ヘビレベじゃないし、絡みもしませんよ。
します。で、そういうお客さんは、はい、帰ってくださいみたいな感じで、普通に。
なるほど、なるほど。へぇ。それは、あの、長続きさせるというのは、非常に、長続きさせるためには、そこも大事なことですね。
前に聞いた話だと、うん、その、さっきのなじま亭さん、はい、なじま亭のあごむさん、あごむさんじゃないわ、おさむさん。
木戸さんですね、木戸さむさん。
木戸さんってプロレスラーじゃない？
いやいや、そういう名前なんだ。
そのおさむさんと、ほら、一風堂の河原社長が一緒に働いてる、長浜市場だったっけな、
ね、長浜市場ですね。
っていうお店があったの、昔、長浜に。
うん、
で、お客さんが、あと、店員さんがちょっと揉めてたのね。
はいはいはい。
なんだか、お会計が何かでこう揉めてて、
うんうん
で、揉めてたところで上から、その、社員さんがバーって降りてきたの。
うん。
で、止めに入るかなと思ったら、うん、お客さんその飛び蹴りして、帰れって。
お客さんに飛び蹴り
した。お客さんに飛び蹴りしたの。
うん。
まあ、だから今から40年ぐらい前の話なんだけど、うん、お客さんに飛び蹴りして、もう、だからそんな世界なの。あの、博多のラーメン屋さんって昔は。
修羅の国だ。
今じゃ、なんかこのラーメン職人みたいな感じでみんな頑張ってこうやってるけど、昔は、もうラーメン屋しかすることないね、ないとですみたいな人が、
うん、
ラーメン屋、もうちょっと語弊があるかもしれないけど、そういう人も多かったの。
なるほど。うん、で、まあ、その、一品を、
あ、そうそう、
つまみつつ、
酒物つまみつつ、あの、やっぱり酒物見つつが多いですね。うん、あの、最初の一杯ビールにする人ももちろんいるし、
はいはいはいはい、
でも、あの、やっぱ焼酎が多いです、
ね。あれですか、あの、何人かで一緒に行ってお友達とワイワイやるもあるし、一人で行って、
そうですね。
お店の人と
話し。座敷もあるし、テーブル席もあるし、カウンターもあるしなんで、お一人様も多いんですけど、はい、2、3人で楽しむっていうケースは実際多くて。
こ、は、れ、
い、
は読み計らってラーメン頼んで食べ
る。ある程度飲んで、あ、そう、さ、締めにラーメン行くか。
締めにラーメン。その場で締めラーメンができるって最高じゃないですか。
いや、そうなんですね。だから、東京のラーメン屋さんとかを逆にお連れすると、こういう店俺やりたかったとか、
なるほど、
意外と言われちゃう。
いやいや、その、ほら、さっきもさ、今回のラーメンもそうですけど、細いじゃないですか。で、すぐできるじゃないですか。
はい、
だから、福岡のラーメン屋さんって、もうとにかく回転数を上げる、なんかお商売をされるのが、今は普通なのかなと思ったんですけど、そうやってゆっくり飲めるお店もあるっていう、そういう一面もあるのは面白いですね。はい、なるほど。わかりました。何をどこまでやったんでしたっけ？これ食べましたよね。はい。じゃあ、散歩、豚骨ラーメンコラボ企画、九州豚骨味焼き豚ラーメンと長浜ラーメン、なじま亭のコラボ商品ですけど、これ、ガーソー先生、一言でまとめるとどんな感じですかね、これ。
一言でまとめるとですか？
はい。ガーソー先生の言葉で一言で、まあ、これが難しいんですよね。
食べる価値があるか、一杯ですね。
もうプロ
みたいな、プロみたいなコメントですね。
まあ、なんか筋肉マンのあれみたいな、そんなのはないもんね。
いや、あの、前、あの、ほら、食べる前は、はい、コラボ商品って言うて外すこともあるしなって思いながらだったんですけど、これ結構当たりですね。美味しかったですよ。
なるほど。ありがとうございました。
さあ、
はい。じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの。
ガソリン消え！
ガソリン TK。
まあ、何を聞くんですか？
さっきから聞きまくってはいる。
聞きまくってはいますけれども、まあ、その延長線上で、そうですね、なじま亭さん、まあ、さっきもいろんなエピソードがね、飛び出してきましたけれども、
うん、
実際お店には何度か足運ばれたことあるんですか？
はい。なじま亭さんは結構前から行っていて、で、その営業が一風堂さんの運営に変わった直後とかも行って、その時に味がだいぶ一回変わったんですよ。うん、
はいはいはい。
で、あの、なじま亭のお店が続くのは嬉しいけど、味に関して言うと、その、一風堂さん寄りになっちゃったのがちょっと嫌だなって、その時は思ったんですよ。
うんうんうん、
でも、そこから、やっぱり木戸さんも、その改善をされて、
はい。
すっかり今では、あの、 まあ、元通りではないんですけど、だいぶその名島亭らしいラーメンの方に戻ってですね。
それは、経営母体が変わったっていうことですか？
そう。一風堂さんが経営するようになったから。
で、そうなるともやっぱりその提供される味ってのはやっぱ変わってきちゃったりするんですか？
結局いくら大将が指導したとしても、やっぱその通りにならないのがラーメンの面白いところ。
今まではその大将が、自分でコントロールして、自分で仕込んで、自分でチェックしてたりしたんだけど、それを人に任せるようになったっていうことなん
ですね。教えつつでもやっぱり人にやらせると、その人は元々の下地として一風堂のスープを作ってたから、一風堂寄りになるわけ
です。なるほど。もうその人はその人のスタンダードがあったりするから。うん、
だからその過程で食べに行った自分としては、なじまて変わっちゃったって、ちょっとその時はがっかりしたんですけど、はい、それからやっぱり時間を置いて食べに行くと、うん、あ、なじまてらしさを取り戻してるなと。今は完全に同一じゃないんだけど、かえって良くなったなっていうレベルになっていて、
そうやって経営母体が変わったことによって、それまで個人店の人で味を守ってた人が、雰囲気というか味というか変わっちゃったケースって過去にも何度かあるもんなんです
よ。あると思いますよ。あると思いますけど。
長浜将軍だってそうだよね。
うん。あると思いますけど、まあ、そんなにでも珍しいですよね。結局潰れちゃうケースの方がむしろ実際には多くて。
じゃあ、その、なじま亭さんみたいに、事業を、まあ、要は、もうちょっと経営のプロ的なところにシフトしたわけですよね、経営させる。はい、っていうな、に、こう、事業をそちらにステップアップさせるっていうケースっていうのは、ラーメン屋さんにおいては割と珍しいケース。
珍しいと思います。やっぱり個人店が多いので、その個人店の事業っていうのは、そもそもそんなに採算取れてないんですよ。
ああ、そういうもんなんですか。
それをあえて、まあ、名前がいくら売れてても、うん、みんな、苦労してるからですね、ラーメン屋さん。
ラーメン屋さんの人ってさ、福岡の、もう、ライスとか頼むとさ、大盛りしてくれるでしょ、なんか、
頼んでもないのに。
あ、このお兄ちゃんなんか食べたそうだなったら、もうほんと、山ごとこうね、ご飯持って。
ラーメンさん、それラーメン屋さんに限ったことない。限ったことなくて。
福岡の
飲食店の方から、総じてなんかこう、すいませんね、コスト意識に薄いというか。
いや、ほ
んと
そう。
いや、ほんと気持ちでやってる方が多くて、うん、最終的に損してなきゃいい場合っていう感覚が皆さんある。
利用する我々は非常にありがたいですよ。ね、お腹いっぱいになるし、うん、いい思い出にもなるしね。まあ私みたいに旅行で行くとすると。ただ、これでちゃんと商売続けていけられるのかなって、若干心配になる場合もあったりするんで。
いや、だからラーメン屋さんあんまりやっぱ儲かってなくて、それでも家族経営だからなんとか繋げていっててとかいうのが多いんですよね。そういうところが、やっぱりいざ後継者がいないってなったら、誰も引き継がないんですよ、やっぱり。いくら有名な店でも。
うん、引き継いだところで、そのね、いざ、BSPL 見てみたら、全然ちょっと、これ、商売として大丈夫かみたいなことになったりね。
結局、自分が膨大に時間を使うことで、なんとか食っていけるとか、そういうレベルなんで。
これはちょっと、福岡のラーメン業界全体としての何かこう、課題なのかもしれないですね。
全国的に見ても、本当、福岡ってね、超劣等者なの。
劣等者。
マーケティング的に言うと、東京とか、まあ、俺たち名古屋とかだと、はい、いろんなラーメン屋さんがある、うん、まあ、醤油もあれば味噌もあればなんだけど、その材料も違う、
うん、積み分けられてる。
そう、豚骨を使ってるとこもあれば、鶏ガラを使ってるとこもあれば、魚介も使ってるとこ、うん、だけど福岡に関しては、うん、100% 豚骨なの。
なるほど、
うん、で、ということは豚骨をみんな使うってことは、仕入れ値が高くなってるの。
ああ、みんな必要だから。
そうそう。ほら、需要が高いから値段も高くなるでしょ、
うん、
だから、原価が高くて、で、福岡の人ってね、500円越すと、ブーイングが出るの、ラーメン屋さんで。だから、原価が高くて、売価が安いって、で、みんな同じカテゴリーのラーメン屋さんが星の数ほどあるのが、この福岡の。
だみんな利益が薄いんですよ。
そう。でもその中でちゃんとお店ごとに個性出して、うん、やられてる。
だからね、レベルがめちゃくちゃ高いんだから、うん、ラーメン。
うん、
いや、ほんとラーメンさんよくわかってらっしゃるなと思うんですけど、うん、福岡の方が豚骨のその骨を仕入れる値段の方が東京の仕入れ価格より高いんですよ。うん、不思議でしょ。田舎の方が安そうなのに、それだけ需要が高いんですよね。
もみじ、鶏の足。うん、あれ、香港だと、ちゃんと甘辛くって、うん、天津ですね、ヤムチャの一品にして出したりして食べるんですけど、日本だと食べないじゃないですか。
うん、
それこそその、ラーメンの出汁の材料にするぐらいで。うん、だからその一時期、日本からその鶏の足が 香港に大量に出てたなんてことがあるぐらいなんで。
なるほど
です
ね。
でもところ変われば需要が変わるっていうことなんですね。
でも本当にまあ、福岡も最近でこそ豚骨以外にも増えてきたし、うんうん、1杯500円から1杯600円ぐらいかなにちょっと変わりつつはあるんですけど、まだまだ意識がそこまでやっぱり行ってなくて、はい、
はい、そうですね、福岡さん、うん、豚骨ラーメンだと500円以上は高いと感じるけど、はい、福岡の人さっき言ったように醤油ラーメン入ってきたじゃん最近どんどん、あと750円で文句言わないもんね。
文句言わない。
あれ何
で、ね、あれ
食べ物が違う、違う食べ物だっていう意識があるのかもしれない
ですね。そうなんですよ、ラーメンというより違う麺料理ぐらいの勢いで思ってるからだと思う
んだよね。500円超えちゃったもう高いわみたいなね、そういうこと言うくせに750円の醤油ラーメンなんかありがたくははーっと食べるのが
あるまあまあまあ、でも食べた時の満足感が違うっていうのもぶっちゃけある。結局麺量も違うんで。
あ、そうだね。
はい、豚骨ラーメンって大体麺量が 100g から、うん、まあ多くても120とかなんで替え玉前提なんですよね。でも醤油ラーメンとかって150とかまあ180とかその間ぐらいが多いから、うん、やっぱり全然食べた時の満足感で違うので、豚骨ラーメンの場合だともうライスとセットにするか替え玉がっていうのが当たり前だから、うん、結局実際に払うのも600円ちょっと、
まあ、
もう最初から払う前提が多いので、
はい、じゃあガソさんの話聞いてると結構ね、
終わらん
ね、どんだけでも出てくるので、うん、次回も、
ね、呼んじゃう
呼んじゃいましょうか、せっかく
ありがとうございます。
そこでもまた思う存分語っていただきます
。ありがとうござい
ます。じゃあエンディングいきます。エンディング GO。
あ、いや、エンディングですね。エンディング、
はい、あ、へはへほう、エンディングです。
はい、
はい、
今日は、
ガーソーさんにして
福岡の細かすぎるラーメン解説者のガーソーさんをお迎えして、はい、放送してきましたが、いや本当細かすぎるんでね、
細かすぎるっていうか情報量が多いんで、
だってさっきのなじま店にしても普通のほらラーメン評論家さんはなじま店でこういう味でこれでなんだけど、うん、経営母体が変わったとか、うん、そんなことまで知ってるって、うん、まあいないんですよ、そういう人。
そうですね。あ、じゃあ来週はですね、ガーソさんが普段活動されてる、うん、まあ、ブログもそうだし、うん、YouTube もそうだし、うん、どんなことを発信されてるのかっていうのをもうちょっと深掘りして聞いてみたいと思います。
ありがとうござい
ます。はい、じゃあ今週もお届けしました、皆さんのお相手は、
なじま亭はあれよね、ラーメン創生業で一回ちゃんと取ってるね。
あと、そうですね、まあ、1位取ってますね。
ラーメン好きなんでさ
と、いや、よくご存じで。
ちょっと待って、そういう話題振られると、はい、私が引き継げないんで、はい、
はい、
ハイボール飲んじゃったのぶと、
はい、
福岡の詳しすぎるラーメン解説者、ラーメン大好きガーソーさんでした。
はい、また来週、
ありがとうございます。